就活応援番組
メイリーサークルのメリーゴーショート。
さあ皆さんこんばんは、ネイビーザフロの走りです。
皆川です。
ラジオ関西アナウンサーの津田明日香です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。就活応援番組ネイビーザフロのレディーゴー兵庫。この番組は就職をした先輩や企業、現在就活中の学生、大学のキャリアセンターなどのお話を聞いて、就職活動に役立つ情報を楽しくお伝えしていく番組です。
はい、ね、さあ本日もですね、兵庫県立大学の模様を、後ほどお送りしますけれども、
お楽しみに。
何やその髪型
今、
何この髪型、
普通ですよね。
変わりすぎやろ。
普通に笑ってるやん。
どうした、
普通でしょ。
刈り上げましたね。
刈り上がりましたね。
刈り上がりました、
ね、だいぶ刈り上がりましたね。
横刈り上がったからすごい顔がこう長くなった。
長くなった。
初めて鏡見た時何やと思ったんでしたっけ。
三日月もかと思った。
あれ前違うの言ってなかった。
まあインディゴ巻いてき
た。飽きたんや、インディゴ巻いた。俺も飽きてきてたからよかったわ。
三日月もかなと思った。
いいですね。なかなかないですよ。鏡見て植物プランクと思い浮かべることなかなかない。よかったよかった。
そうなんです。細長いんですよ、
いやでもお似合いですよ。
ほんまですか。
はい。
今日も会った瞬間なんか、みたいな。
いやいやいや、雰囲気変わり
全然違いますね、みたいな。
変わりましたね、っていう。言っただけです。
チャラなりましたねみたいな。
そうかな
って言われた
んです。うん。茶色なってるし。
まあね、色も入ってますけども。カリスマ美容師ですよ。カリスマ美容師の方に切っていただいたんですよ。
山本さんね。
はい。
そう。
いいよ、いいと思いますよ。
腰骨ぐらいまで髪の毛ある。
いや、お似合いですよ。何求められてます今。
今ですか。オチです。
オチ。でもあれですね、トップから見たら。焼きそばみたいですね。
何それ、
トップみたいな。いや、
そうそう、ところどころ茶色くてうねうねってなってるから。
むちゃくちゃ出て
る。違う、エレベーターで、
やと思ってるやんか。
思ってない思ってない。エレベーターでこうじーっと見てた時に焼きそばみたいと思って。
最低やなこの人。
いや、そんなとこもね可愛いなと思うんですけれども。
そんなまとめ方。
じゃあ行きましょうか。そろそろ
行
きましょう。
はい、今日もメッセージお待ちしています。メールの宛先は navy@jocr.jp、ツイッターではハッシュタグ兵庫就活をつけてツイートをお待ちしています、
はい、
インスタグラムもよろしくお願いします。
お願いします。
はい、
本日
本日、
はい、それでは本日も参りましょう。ネイビーザフロの
レディーゴー。この番組は兵庫県の提供でお送りします。
就活レディーゴー。
このコーナーは先輩社会人や企業、現在就活中の学生、大学のキャリアセンターなどの方をお迎えしてお話を伺っていくコーナーです。
さあ本日はお出かけレディーゴーということで、兵庫県立大学の授業にお邪魔して学生さんにお話を聞いてきました。その模様をどうぞ。皆さんアンケートいただいたのね。
なるほど。
はい、ちょっとアンケートが私の今手元にありましてですね。
アンケートって何ですか。
何のアンケートですか。
実はここにいる学生さん皆さんこの番組を何回か聞いてもらってるんですね。
は
い。で、レポートを書いてくださいまして、
やったぜ。
番組についてどこをどう改善したらいいか、他にどんな情報が欲しいのかということを書いてくださったものが今私の手元にあります。
いや、めちゃくちゃざわざわしてるってことは、まあまあ辛辣なこと書いたこと、
まさかこの場で読まれるとは思っていなかったでしょ。
本人たちに聞かれると思ってなかったんじゃないですか、これ、このリアクション見た感じ。
いやと思いますね、
いやでも、率直にぶつけていただいて、リスナーさんのご意見を。
なかなかこういったね、対面で聞ける機会ないですから。
ないない。
よし、じゃあ行きましょうか。じゃあまずアンケートから紹介していきますね。
はい、
はい、
SNS に関してなんですが、有名人インフルエンサーでまずはこの番組の存在を知ってもらうのはどうかという。
なるほど。
この前岡崎選手にインタビューさせてもらって、
岡崎慎司選手ね。
そうなんですよ。
はい、6月7日に放送が終わりましたけれども、
はい、
そういった方法も、別に岡崎選手を使うというわけではなくて、
はいはいはい、
そういう有名人の方が PR してもらったら、結構知ってもらうきっかけにはなりますよね。
確かに。そうですよね。例えば、PPAP のピコ太郎さんも、
はい、
ジャスティン・ビーバーがリツイートしたことによって世界中で有名になって、
なるほど、
っていう。だから一回僕たちのこの番組の告知文を、ジャスティン・ビーバーにリツイートしてもらえば、
まあ手っ取り早い。意味ないやろ。
何がですか？
意味ない意味ない。
ジャスティンビーバーですよ、うん、
クオカードの取り合いになるだけや
でもね、募
集してますからね。
それに関連して、はい、あの番組の途中に曲流してますよね、
はいはいはい、
その曲紹介を利用して比較的学生ファンが多い地元出身のミュージシャンに就活応援ソングを作ってもらい、それをこの番組限定で流してはどうだろうかという意見もあります。
それいいですね。
今なるほど。
なんか洋楽ばっかりですもんね、関川さんの趣味の
確かにね。
そうなんです
よ、あの人の趣味の曲ばっか流すんですよ。
いや選曲にはね結構好評いただいているんですが、こういった形もありといえばありです ね、うん、地元出身となると愛着も持っていただけるかもしれませんしね。あとね、うん、そういった意見もあるんですが、うん、リスナーの方をもっと参加させるべきという意見もあります。
なるほど、まあ、これ
なるほどね。
紹介しますと、はい、雑談が多く就活生が知りたいことを質問しきれていないではのではないかと考えたので、提案としてはがきやお便りでその職業ならではの聞きたいことを募集し、ゲストとのトークの時間で質問をするという形がいいと思います、はいはい、
なるほど。事前にこういう方が来られるというか、
そうなんですよね、
もう公表して、
はい、
どんな質問を皆さんが聞きたいのか、うん、確かにね、
厳しい意見も、いや胸が痛いですね。
いやそうです ね、 確かにね、
確かに僕
すぐ脱線してね、三木氏の話か、うん、歯茎の話になってしまいますから
津田さんの歯茎の話をしてしまうんですよ、ね、
いやいいんですよ歯茎は
、うん、まあでもそれはすごく的確な意見ですね。
そうですね、
ロールモデルの、来ていただいたロールモデルの方にもリスナーさんの、はい、質問をぶつけるとか。
なるほど、
うん、
確かに確かに、ほんまにどういったものが気になるのかというのはね、まだ僕ら分かりきれてないところありますからね。
もちろんもちろんもちろん、
就活未経験ですから、
うん、でもこれからねそういった方法も試せればいいなと思うんですが、
これ本当に取り入れさせていただきましょう、
は
い、
どなたの意見ですか。
あ、もしね、
こう書いたよっていう、本
当に手上げにくいでしょうこれは、ね、
はい、上がらなければいいんですけど全然、うん、
OK です。なるほど、
ねえ、皆川さんとかから絶対責められそうですもんね。
なんでそんなん言うんですか
余計上げにくいでしょ。
そんなことないやんな。
僕ですか。
うん、
ああそう、手挙げた方ですか。
はい、
あ、全然別室に呼び出して、その
怖いな
っていう形は取らせていただく可能性はありますけれどもね。
そうなんですよそれとも
しかして君かいいんですいいんです、そういう意見が嬉しいです。
そう嬉しいですね、
うん、あ、そうです。
ですので兵庫で働きたい人のための説明会、このラジオを聞いている人を対象としたそのリスナー限定の説明会などをやったら面白いんじゃないですかと。
なるほど、
いう意見もありますよ。
うんうんうん、まあ公開録音みたいな形にはなるんですかねそれって。
そうですね、公開録音もっと発展させて企業の方にもいろいろと採用情報などを、
はい、
説明してもらうという形ですかね。
具体的に
すごい、でもいい案が寄せられてます。やっぱ皆さんめちゃめちゃこの分野すごく勉強されてるってことですね、うんうん、素晴らしいですね。
レポートちょっとねざっと見てるんですけど、すごいぎっしり書いてくださって、
そうすごいんですよねこれ。
本当にすごい、
うんうんうん、
まあ、今までねちょっとアンケートご紹介してきましたけど、実際の声も、はい、ね、何人か聞いてみたいなと思うんですが、
今この場で。
なるほど、
聞きたい、うん、なんか思うことあったら、
そうそう、どんなところが面白かったかもちょっと言っていただいて、で良くなかったところももちろん言っていただいて、
真摯に受け止めましょう、
はい、どんな風にすればいいか、うん、私たちを助けてください、
うん、じゃあこれ聞
きたい、いざ私がという方は、
うん、
挙手を
お願いします。変えてやるぞと、
お願いします、
私が変えてやるぞという。
良かったとこ聞く、まず
良、まあ、かったところも聞きましょうよね。
何でもいい、何でもいい、ご意見をね、ある方
行こうか、もう当てていこうか、
うん、もう当てちゃいます、それ
これはちょっと、
じゃあもう当てちゃいます、
裏返しの可能性あるんで、
もちろん、
うん、
じゃあ遅刻してきた彼女に聞きますかこれはもう言ってもらいましょう。
確かに聞いていただけたと思うんで、何でも大丈夫です。
聞いてはくれました、番組
聞きました、
ありがとうございます、
ありがとうございます。
なければないで大丈夫です、はい、良かったところを教えていただいてよろしいですか。
とゲストの方のに質問してその情報を引き出すのがすごくお上手だなって思いました。
ありがとうございます。
あ、なるほど、
ありがとうございます。
じゃあ逆も聞いておきます。
どんな質問してほしいとかありますか。
うん、
やっぱりさっき言った就活においてこういうことしとけばよかったっていうのは個人的に知りたいなって思いました。
なるほど、後悔した部分というか、
あ、
こういうことしてたから うまくいったとか、こういうことできてなかったからちょっと失敗したっていうのを聞きたかったです。
うんうん、めっちゃいい意見くれるやん。
はい、
もう君時間守れば完璧や
全然大丈夫。
たまたまですよね今日はね。
たまたま
じゃあ逆に改善点、
改善点、ここはちょっと
ちょっと気になったな、うん、最悪だなっていう
最悪は言い過ぎちゃうい
や特にはなかったと思います。
あ、本当ですか。そうですか。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあでもいい意見いただきましたからね。
そうですね。
あ、
なるほどね。
さっきの良かったところにもちょっとした改善点も入れていただいてました。
あ、そうですね。
ありがとう、う
ん。ありがとうございます。じゃあ他の方も。
嬉しいな。でもこれね、授業中でしょこれ。一人も寝てないというのはこれ嬉しいですね。
いや嬉しい。それは
大学の授業なんてみんな寝に来てますからね。
あ
ん
なも
んね。
そんなことないよ、うん、
ねえ先生。
なんちゅうなんて答えたいね先生そんなことないですよね。
で
も県立大学の皆様夜10時には寝てます。
あ、そうなんだ、
はい、
真面目、規則正しい、
真面目ですね。
さあ他の方に聞いてみましょうか。
はい、
じゃあ
ちょっと男の子も聞きたいですね、せっかくやから。
そうですね、
うん、そうですね。
やっぱりこのね、こうなると目が一切合わないんですよね。
皆さん目を伏せられますね。
そうなんですよ。
どなたにしましょうか。津田さん、男性だと津田さんが、ね、当てた。
そうですか。
あ、で僕今話聞きたい人をちょっと見つけちゃった。
あ、いるんですか。
いいですか。
あ、いるんですか。
窓際の、あの眼鏡かけて立ってるあの、
あれ先生。
あれ先生。あれ先生。
すごい意見言ってきた。どうすんの
間違えた。今マイク持たせたらめちゃくちゃ怒られる可能性もあります。大学を何と思ってるんですか。
さあ、
ね、津田さん、
なんかね、
じゃあこの列の 1,2,3,4列目の白いシャツの、
あ、彼ね、
あ、確かに
いい意見寄せてくれそう、
うん、
高青年すごい。
ちょっとどの回を聞いたかも教えてほしいですね、
うんうん、あ、そうです
ね。一つ目が新規バスの授業内容、
うん、とロケ行ったやつですね、
はい、新規バスね、
はい、
あと山陽
成功、山陽特殊成功、
あ、そうです、
はい
はいはいはい、ロケの回ですね。
そうですね。
入った、
どうでしたか。
良かった部分なんかあれば、
うん、
どっちか忘れたんですけど、
はい、
あの人事部の人からなんていうか面接とか就活の、
うんうんうん、
人事部目線でのが就活生のどこを見るかとかそういうとこ聞けたのは今後僕らの役にも立つかなと思いました。
なるほど。
いざ自分たちが就活するときにね、
具体的な意見が、
これ嬉しい、
うんうんうんうん、
それはでも僕らが発信しようとしてることですもんね。
そうですね、
はい、そうです、
うん、
じゃあ
逆に
逆に、
うん、
ちょっとどうな
ったな、ね、どんな風にするともっと良くなるかという、
うん、
間が悪かったなと、ね、聞き取りづらかったなとかでも大丈夫です。
他の内容にあるかもしれないんですけど、
はい、
就活生を実際に呼んでその人事部の人とのなんていうの質問とかそういうのを聞いて僕だと同じ目線の人の話が聞いてみたいなと今ありました。
めちゃくちゃいい案ですね。
なるほど。
実際に就活生皆さんと同じような立場の方を呼んで、
うん、
その方 を人事部の方にぶつける。
ぶつけるって言い方あってるのか。まあ確かに僕ら3人でロケ行きましたけども、就活生じゃあと2人来ていただいて5人でお話聞きに行くみたいなのも面白そうですね、う
ん
う
ん
う
ん、めっちゃいいやん。
いやそれいいですね、
はい、
学生さんだけゲストに来てくださる回とかはありましたけど、
うん、
実際にね2つの立場から、
うん、そうですね、
お話聞けたらいいですよね。
確かに、
ただ中、
うん、そういうの際は来ていただいてよろしいですか。
いや
ちょっと恥ずかしがり、シャイなんかな。
すいません。
シャイか。将来何になりたいとかありますか。
はないんですけど、地元で働きたいなっていうのがあります。
ああ、ありがとうございます。
地元は？
宍粟市。
ああ。
生まれも育ちも。
あ、多分そうです。
多分
まあ物心つくまでの記憶が分かんないですもんね。
なるほどね。地元で就職したいっていう理由は何かありますか。
うん。
親も地元っていうか県内で仕事しているっていうのと、僕のおばが宍粟市の市役所で働いてるんで、そこで働いてみたいなっていうのはあります。
なるほど。
宍粟市の役所さんの何の仕事されてるんですか、おばさんは。
お
でもなんか地域創生みたいな。
ああ、なるほど。
はいはいはい、
感じのことやってます。
もしね、再来年に おばさんが人事部に移動してたら最高やな。ね、
最高ですね。
最高や。
そんなないですよ。
コネで入れないですから。
あ、そうなんですか。
そう
ですよ。
わかります。
全然不採用突きつけますよ。
甥っ子に？
はい。
甥っ子に不採用突きつけれる？
突きつけるよ。
あ、そうか。
なるほどなるほど。家族とね、まあ離れず、地元で就職っていうのは。
これ非常にいい。
ありがとうございます。
ありがとう。うん、
全然もっとね、なんか辛辣な意見も全然、ね、
全然欲しいんですよ。
うん、
辛辣な意見
を。どうします、一回僕ら目伏せましょうか。
あ、いい考えかもしれないですね。
目伏せても聞こえますけどね。
はい、誰が言ってるかわからないよう、ね、
に。あ、なるほど。
ちょっともう一人が聞きたいかな。
うん、
どなたに聞きましょうか。じゃあ、
なんか意見ある方いないですかね。じゃあもうちょっと当てるしかないか。
はい、一番角の人にしようかな。
一番角、
一番後ろの一番角の人にしようかな。
一応、あ、先生ちゃうかな。
あ、先生じゃない、先生じゃない。
先生じゃないかな。
白の T シャツの。
うん。あ、彼女。
はい。
あ、なるほど、なるほど。前の彼女だ。彼女。
いいですか？
すごい、すごい。
聞いてくださいました？
日焼けしてるね。
聞きました。
遊びに行った、どっか。
いや、部活で。
あ、何部？
テニス部です。
うわー、なんかぽい、いいな、なんか
いいですね。
いいな、なんか
大学テニス、
そうい
いですね。
めっちゃやっぱ白の T シャツ映えるね、やっぱり。
あ、そのために、
おお、いい。
どの回聞いていただきましたか？
白鶴酒造の回と、
最近や、
リオフェルミンの回。
あ、めっちゃ最近。
リオフェルミンの回、
うんうん、
ありがとうございます。
めっちゃ最近と言うべきか、ギリギリに駆け込みで聞いたと言うべきか。
そんなことない、そんなことない。
そんなことないですよね。
うんうんうん、
なんか良かったなっていう点ありましたか？
なんか、ゲストの方を呼んで話を聞いてるときに、なんか自分も聞きたいなって思ったところを、その3人の方が突っ込んで聞いてくれてたんで、良、
う
ん、かったです。
あ、ありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほど。
なるほどね。
逆も聞きたいですけどね。
はい。
逆に
じゃあ、うん、よくなかったぞ、もうやめてしまえという点があれば。
じゃあなんでそれ付け加えたら言いにくなんねんな。
何でも大丈夫です。
なんか一回聞いた時にオープニング あの旅行の話が、
はい、
はいはいはい、
ちょっと長かったなって思いました。
あの香港の話ですかね。
荷物が多いっていう、ね、
荷物の話知らねえよと。
確かにね、
確かにちょっと長かったかもしれんな。
僕の荷物が多い話、就活に何も関係ない。
関係ないもんな。うん、確かにね。
もう
そうですね、
うん、この番組に我々は必要ですか？
いる、めちゃくちゃいる。
必要です。
ありがとうございます、
はい、
でもね、アンケートですけど、
はい、
ネイビーズアフロさんというお笑い芸人の方たちを起用することによって、
はい、
就活応援番組という、一度聞いただけだと堅苦しくてシビアなイメージのある番組がファンシーなものになっているのが素晴らしい点だと思うという意見もあります。
嬉しい、
ね、ファンシーファンシ
ーまあでも我々ファンシーズアフロがその
ネイビーズアフロや、無理やるやろお前。
ファンシー、
え、これファニーとかじゃなくて、
ファニーじゃなくてファンシー。
あ、そうだ、知らず知らずのうちに番組をファンシーにしてしまっていたとは。
ファンシーでステューシーで僕らは、
ステューシー関係ない。僕のブランドやんか。
え、ちなみにこれ書いてくれた方はちょっと手挙げれますよね。でもこれいい、こんな素敵な、
これもね、
恥ずかしいか。あ、俺俺って、あ、マジで、
あ、どうですか、ありがとうございます。
めっちゃ男前やんこれ、見て、
ほんまや
ね、リスナーの皆さんめっちゃ男前でしょ、ね、
リスナーの皆さん見えない、
あ、見えないです、
うん、
ちょっと話聞いてもいいですか、
はい、
これ書いてくれたんや、
はいはい、
ありがとう。それ、なんていうんですか、堅苦しい、だ、聞く前堅苦しかったのに聞いてみたら案外、
そうですね、僕たち学生にとって就活っていう言葉聞くとすごい将来の不安とか思い浮かべちゃうんですけど、
うん、うんうんうん、
聞いてみたらすごい、勢いのあるお笑い芸人さんたちが、話してくれてすごいファンシーになって
た。
よかった、
よかった、生声で聞けた、ファンシー、
ありがとうございます。
ファンシーってどういう意味？
なんかほんわかした。
あー、なるほどね、
はい、
はいはいはいはい、嬉しい。でもそんな彼からちょっと辛辣な意見も聞きたいですね。なんかここはこうした方がいいんじゃないかみたいな。
なるほどね、
うん、
確かにね、緩くなりすぎ、ファンシーになりすぎてないのかという心配もありますから。
そうファンシーでした？そんなことない、
うん、結構お二人が 勢いがあってそのゲストの方がそれに押されちゃって萎縮してる感じがちょっとあったなっていう感じ。
なるほどね、は
い、どの回を聞いていただけましたか。ちなみにな
んとか製薬の
ビオフェルミン製薬かな。
はいはい、はい、
確かにちょっといろいろね、うん、あの盛り上がったからあの時。
確かにね、
僕らがあの圧倒してしまっていると、この来てくださったゲストの方を。
そうです、
もっとそっちの話を聞きたいのに。
はい、
なるほど。
だからファンシーな部分とファンシーじゃない部分を分けないといけない。
バランスよくですよ。
そうそうそう、オールファンシーになってるから。
オールファンシー巨人ですね。
いや、オール阪神巨人です。ちょっと無理ありますだけな。ファンシーザフルとかちょっと無理があります。はい、
だから多分ゲストを圧倒してるというのはまさにさっきのこの状態ですよ。
西宮のカレー、
西宮のカレー。
すいません、
ありがとうございます。すごく貴重なご意見。こうやっぱほんますごい皆さん勉強されてるし、うん、
は
い、こんな意見ってこんね、言ったらまあ皆さんまだ19歳20歳ですよね。
うんうんうん、
その皆さんがこれ言えるってなかなかすごいことですよね。
しっかりしてらっしゃると思います。
嬉しいわ。はい、
はい、あとまあちょっと紹介しますね。
はい、はいはいはい、
出演していたゲストは新卒世代と年齢も近いため、
はい、
就活体験談やアドバイスに年齢によるギャップが生まれにくい点が良いと感じたと。
なるほど、
いい意見もあります。あ、そうです
ね、確かに、
うんうん、まだ若い 5,6 年目の方が多いですもんね。
とかね、もうほんまに4月にね就職され決まった方とか、
そうそうそうそう、
多いですからね。
まだ社会人2ヶ月しか経験してませんという方も来てくださいますからね。
そうです、う
ん、
それからね、ラジオを聞くことに習慣がないので学生がよく使う SNS で知ることができて、うん、気軽に聞けるシステムができたらより身近に感じられると思いましたということなんですけど、 SNS、私たちもね、ツイッターとインスタグラムやっていますが、はい、どういったところがね、SNS でも改善したらいいのかっていうのも、ちょっと聞きたいなと思っていまして。
どんな、例えば、投稿すればいいのかとか。
そう、はいはい、あれ難しいんですよね。写真の選択もそうですし、文章の長さとかも、今の若者って、どれぐらいの長さで、どんな内容が受けるのかってもう分からない。
はい、まあ、めちゃくちゃ嘆いてる。
そうなんです。
まあ、いわゆるバズるとか。
はい、
うん、っていう方にどうやったら持っていけるのかとかってことですよね。
就活番組の SNS バズるボタン
いや、でも SNS
どうすんねん、その職種だけすごい人口来たな。
可能性はありますから。
そう、でも番組への誘導という面で、うん、こういう内容があったらいいんじゃないかっていう意見をね、うんうん、いただきたいんですけど。
なるほど、うん、はい、アドバイスをいただければということですね。
何か
SNS、インスタグラム、ツイッターやってる、自分のアカウント持ってるよって方はいますか？
おー、
これはもう
持ってない人の方が少ないんじゃないです
か？ほぼ 100% ですよね。
ほぼ全員。聞いてみたいですね。自分でなんか、フォロワーが、じゃあ、フォロワー、インスタグラムにしましょうか。
うん。
どっちでもいいです。インスタ、ツイッター。自分のフォロワーが1000人以上いるよって方います？
いるんですかね。
たまにいるやん、学生さんで。
いらっしゃいますよ。
さすがに1000人はいいんか。じゃあ500人以上いるよって、いう方。
やっぱ友達同士でやってる方多いんじゃないです
か。いないか。なるほど。
そういった、だから投稿やったら見たいですか、うん、っていうことですよね。
そう。
うん。
なんやろ、最近バズったやつで言ったら何ですか？
いやー、なんやろ、
パンダが飼育員から離れへんやつとか。
あー、まあそういう可愛い系はそりゃバズるんですよ。
うん、
そりゃね。
就活生が人事部の人から離れへんと思ったからね。じゃあ取ってね、投稿するしかないですよ。
ただのやばいやつで、
お前バズるじゃん、大炎上します、それは。就活生が人事部の人のね、バーって離れて、
そうなってくるから難しいですよね。どういった投稿やったら見やすいんですかね。
それ気になるな。
やっぱり文字は少ない方がいいですか、投稿は。ある程度情報はいっぱい載ってた方がいいですか。
どうなんやろ、
文字少ない方がいいと思う人。
そうでもないのか。
なるほどなるほど。
皆さんお腹空いてますよね。僕らも今ペコペコですもん。
そうなんですよ、
もうちょっとで終わるんでね。
確かに、
あの、もうちょっとで終わります、
ね、投稿ね。
うん、
写真、はい、なんかね、けどね、僕思うんですけども、
うん、
結構ね、僕らの写真とかを上げていただいたりとか、
う
ん、来ていただいたロールモデルの方と一緒に写真を撮って
や
りた
い
とかあると思うんですけども、うんうん、ちょっとなんかね、な、今日の放送の見出し、
確かに
こういった話がありました、
うん、
けどその就活に大事な〇〇とはみたいな、
うん、
あ、
その見たくなる、はいはい、聞きたくなるような見出し、うん、なんか今日はこんな方が来てくださいましたっていうのは書いてますけども、うん、そういうのをもっと分かりやすくなんか写真で
確かに今日これを、ね、これを聞けば何が分かるのかを投稿文じゃなくて写真で分かるようにしとくと。
そうです。なかなかやっぱ見るのって詳細を押さないとね、うん、見れないですもんね、うん、続きを読むを押さないと。
これはいい意見じゃないですか。
うん、確かに、
うん、見出しがあれば見やすいかなとは思うんですけども、うん、
なるほど。
どうですか？
確かに。
でもうなずいてくれてます、ね、
すごいみんなうなずいてくださって。
そういったちょっと流れできた時にね、
はい、じゃあまあアンケートも参考にしつつ、はい、私たちも番組とそれから SNS もね、うん、頑張っていきましょう。
もちろんありがとうございます、はい、本当に
ぜひ皆様 SNS の方、うん、
フォローしてください。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ちなみにその番組のアカウント別にして僕らどっちかとか津田さんの SNS フォローしてくださってる方いらっしゃいますか？
聞いてから聞いてからフォローしたよっていう方、あ
ーはーい、
あーまたね、カメラマン、
あカメラ、あ握力の強い、
握力の強いお姉さんって言うな。
いやそれ多分ね喜びのあまりこう握ってくださったんですけど、
ありがとうございます。
ありがとうございます。なるほど、
まあ、うん、そうかね、
はい、
う
ん、まあ、今日機会にぜひネイビーズアフロで検索していただいたら、やってますんで、ツイッターもインスタも、はい、よかったら津田さん、津田明日香で検索して、
はい、
3人ともフォローしてください。
すみません、はい、いろんな意見本日はどうもありがとうございました。
はい、
さあというわけで以上お出かけレリーゴー in 兵庫県立大学2枚目でした。
今これ締めてます。
邪魔邪魔、
いや今締めてるっていうの皆さん、
あの後でしただけだったの。
あそうなんや。
オッケーオッケー。あそう
なんや。改めて
以上お出かけレリーゴー
本日は皆さん本当に
邪魔邪魔
邪魔ですか。お腹空いてあるから皆さん早く終わらせてください。
いやそこっちのセリフですよ。以上お出かけレリーゴー
邪魔
やな。
覚えてきたぞこの人が、覚えてきた
津田さん邪魔やな、
噛んだ。
いいんです。以上お出かけレリーゴー in 兵庫県立大学2回目でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
いい時間。もう昼
就活応援番組ネイビーズアフロのレディーゴー兵庫、ここまでは兵庫県の提供でお送りしました。兵庫県で就職するなら
ネイビーズアフロのレディーゴー兵庫、
目指せ内定、
就活アドバイス。
このコーナーは毎月就活の塾将来塾の塾長柳本修介さんにお越しいただき、就活に関するアドバイスをいただいていきます。さあ4回目の今回はエントリーシート最終回編です。
うわ、
は
い、最終回か。
はい、今日もよろしくお願いいたします。
お願いします。
前回に引き続き変わった設問の中に取説、自分の取説書きなさいというものがあるんですが、それについてちょっと詳しく伺っていきたいなと思います。うん、で前回ね、うん、私たちもちょっと一言だけでも
宿題を出したんですよ。取説書いてきたやつ
って書いてみようということで、
いや津田明日香さんの取説聞きたいね。
取説ね、津田さん、
ね、
私でもね、以前エントリーシートに実際に書いた文章をちょっと添削していただきたいなと思いまして。
ほう、なるほど。
以前のものをちょっと持ってきました。
え、それ実際学生時代書いたやつってことですか？
そうです。
え、これはラジカンに出したものですか？
ではないです。
ということはあかんかったやつってことですか？
あかんかったやつです。でもこのエントリーシートは通りました。
あ、エントリーシートは通った、
うん、エントリーシートは通りました、うん、面接でダメだったところなんですけど、そういうもの持ってきました。お二人は準備できましたか？
僕も準備しましたよ。取説
本当ですか？
1ヶ月あるもんな。
そうです、1ヶ月ありましたから。うん、準備万端ですよ。
準備万端。じゃあどうしましょう、誰から行きます？
それでもせっかくなんで。
そうですよね、まあ、実際の見たいですよね。
そうですよね。エントリーシートは通って、その
通ったけど
生身がアウトやった会社ですよね。生身 が、うん、がアウトやった会社の、
なんか気になるけど、はい、うん、まあでも
そんな、
はい、
エントリーシートをね、
正解かどうかは分かりませんが、はい、じゃあ読みますね。
はい、
はい、この商品は非常に穏やかな性格ですが、実は熱血な一面もあり、しばしば熱くなります、うん、また健康的でタフであり、定期的に甘いものをと褒め言葉を与えるとさらに長持ちするでしょう。しかしこの商品はまだまだ未完成であります。ただし情熱は他の商品に負けていないと自負しております。入社後も決して完成することなく、常に向上心を持って努力し続けることをお約束いたします。
ほう、
って書きました。
なるほど。
どうですか。
まあまあやね。
おお、なるほど。
点数にすると
65点ぐらい上げたね。
おお、まあまあか。10点ぐらいです
ね。なんとか通しとこかぐらい。
ああ、なるほどな。
なるほど。
あ、ここって褒めなあかんコーナーやった。
いい、
正直に言ってもちろんごめん、ほんま65点ぐらい、はい、
先月まで褒めすぎです。
あ、ほんま、はい、
でもリアルやな。
うん、そうね、確かに。
まあでも通すね、僕は。
おえ、
うん、まあ通す、通さへんで言うと通すけど、まあまあまあみたいな。
そうか、改善できるところはまだまだあると。
いっぱいある。
聞きたい、うん、ちょっと後で聞くとして、うん、まずじゃあ皆川さんかはじりさん、どうしましょう。
じゃあ、はい、いきます。
今みたいなちょっとさらさらはちょっと言えないですけど、うん、当商品はひろきという商品名で、下の名前がひろきと言います、はい。好きなことにはまっすぐで、嫌いなものには興味がない一面もあり、飽き性な部分もありますが、まあ、うちの部分には芯のある柔軟な対応をしつつも自分の考えを持ってぶれない、そういったみんなに愛される商品でございます。大特価セールでございますのでお買い求めください。
あ、
なるほど、
うん、
10点やな。
うわー、低い低い。
はじるさんには勝ってますね。
低い、
むずいな。
そうなんや。
そんな当たり障りのない、うん、誰にでも当てはまるような話はあかんやろ。
なるほど
って思ったね、今ね。
なるほどね。
難しいですね。どうですか、じゃあ宮川くんも、じゃあ、はい、お願いします。
はい、じゃあいきます。この商品は皆川勇気という商品です。急に不機嫌になることがあります。訳を聞いても答えないくせにほっとくと怒ります。ちゃんと見ていて。爪が綺麗とか
西野かな。
よくわかりましたね。
わかるや
ろ。聞いたことあると思った、
うん、西野かな取説。、う
ん、西野かなちゃうやろ。
よくわかりましたね。さすがですよ。では、この この商品
わかるわ、そんなもん。
ちゃんとしたやついきますね、
はい、
この商品は皆川勇気と言います。もろく非常に壊れやすいため定期的にメンテナンスが必要です、
うん、
しかしこのメンテナンスを繰り返すうちに周りの商品と溶け込み競合し、さらに強い商品となっていくことができます、
うん、
いかがですかね。
おー、
なるほどな、
はい、どうでしょう。
40点ぐらいあげようか
な。低っ、厳しい。
大変な、僕やったら
厳しい。
ちなみにどこがダメでした今の、はい、
結局その皆川という皆川勇気という商品が何なのか分からへんままやった、うん、説明文だけあった。
なるほど、なるほど。
いいとこみたいなことですか。
うん、だからあの何の商品やねんっていうのが分かんなかったんですよ。
うん、何かに物とかに当てはめた方がいい。
物に当てはめて物、まあ、うん、でなくてもいいけど、まあでもやっぱ物に当てはめて作った方が分かりやすいよなって。
なるほど。
皆川勇気って何ていう商品、まあいいよ、何とかのパソコンでもいいし何とかのマイクでもいいんやけど、何なんていうのが分からんまま、まあ説明はちょっとおもろかったんやけど、
うん、
まあでも面倒くさそうなやつやから落としとこうかみたいな内容やったよね。
なるほどね。メンテナンスが必要なのかこいつはという。なるほど。
なんでメンテナンスまでうちがやっとくのにずっとお前のメンテナンスせなあかんねんみたいね、はいはいはい、思うかもしれへんね。
うーん、
非常に漫才が好きで、特に人を笑かすことに対して一途な人間です。誰とでも仲良くして世界平和を願っております。これどうですか。
うん、嘘っぽい。
門前バレー。
バッサリ。門前バレー。バッサリ行かれましたね。
嘘っぽいのもあかんか。
う
ん、
そうか。
うん。
じゃあね、この取説についてちょっと詳しく、どうしたらこう100点に近づくものになるのか聞いていただきたい。
これね、難しいと思う本当に。うん、学生からよくね、
うん、
トリセツ書けって言われたんですけど、トリセツって何ですかとか聞かれね、授業中とか、
はい、
時にいや、トリセツって取扱説明書のことやでって言ったら、うん、そんな分かってますよ、うん、なんでって言われて、うん、いや、そうやろって分かってるやんなって、うん、じゃあトリセツってどんな人が読むの っていう僕質問先するんですよ学生に、はい、えってその商品買った人ですっていうから、うん、やけどじゃあスマホとか2年おきに買い替えとうやろうって取説読むかって言ったらいや読まないですって、うん、じゃあどんな人が読むってガラケーからスマホに変えた、まあ、例えば年配の人とかね、うん、初めてその商品を手にした人が読むのが取説ですよね、
はいはいはい、
だからどんな商品なんどんな特性なんていうのが一目瞭然で分からなあかんっていうのがこの取説の定義やと僕は思うんですよ。
なるほど、
初めて手にした人を確かに、う
ん、でまあ書き方としては、まあ、取説の項目通り書けばいいんですよ、
うん、
まずは、うんうん、項目がありますよね、商品名、使用目的、品目、使用特徴で最後安全上の注意っていうようなことの書き方にすれば、はい、結構書けるんじゃないかなって、うーん、ちょっと僕自分の書いてきたんで、
はい、
ぜひ聞かせてください
。お願いします。まず商品名修介、
はい
はい、使用目的、もやもやした気分を一瞬でクリアしたいときにご使用ください、
うん
うん、品目、心の空気清浄機、
うん
うん、使用、高さ163センチ重量57キロ、
うんうん、
特徴、暗い状況下に言葉の力を使いポジティブな気分に変えていきます、
うん
うん、安全上の注意、使用上以下のことを必ずお守りください、うん、1日の使用は16時間以内でお願いします、うんうん、これめっちゃ働くでって書いてるんですよね。
なるほど、
確かに。
次に、衝撃には強く耐久性のある製品ですが無駄な議論は避ける傾向にあります、
うん、
はい、はい、人を欺くような行為には厳しい言葉で攻撃する場合があります。例えば面接では嘘をつけといった教えの人物には猛攻撃をします。
はい、
はい、本製品に対する嘘や隠し事は避けてください。思わぬ故障の原因になります。たまに熱くなりすぎることがありますがすぐに収まりますのでご安心ください。本製品は日本語限定です。日本語しか喋られへんよ、話じゃない。バージョンアップ版として英語版も開発中です。これ今しばらくお待ちください。
この書き方おしゃれですね。
いいですね。勉強中っていうことですね。
今ちょっとハーフのお姉さんに教えてもらえるようなけどね。
意味変わってくるんだ、なんか。
ちょっと意味変わってくるね。はい。故障かと思った時は温泉に入れればすぐに復旧します。
いやーすごい。
じゃあこれちゃんと趣味みたいなことも盛り込まれて、
う
ん、
柳本修介っていうのがどんなやつかっていうのがこの取説で見えてきますよね、
うん、いや大体分かったというか、
なるほど、
へえ。
ほんまにこの書き方でいいんですか、この
書き方で十分ですね。
うん、それをもっと文にしたりとかじゃなくて、
する必要がないです。取説の場合はもうこの箇条書きの書き方でいいです。これでいいです。
こんなユーモラスな書き方していいんや。
そうで、A4 白紙でね、はい、何でもいいから書けなんてありますよね、うん、取説書いても受かりますよ。
へえ、
なるほど。
だから取説は一つ作ってるといろんなとこで使えるのでこれはいいんちゃうかな。
確かに
これ作ってるとなんか自己 PR とかでもなんかしやすいに違うから、うん、あなたの特徴教えてとかなんか言われた時でも、
うんうん
うん、たまに熱くなりますけどすぐ収まりますとか言ってたら伝わりやすいですよね。
そうですね、パッと出てきますね、うん、
この書き方自体がやっぱけどやっぱ面白いのもありますし、
聞かれますもんね、
うん、これもやっぱ知ってるか知ってないか
ですね。
大きいですね、
は
い、
大きい、
うん
うん、
すごい。取説かけてバーッとね、長ったらしい文章を書くよりかは、
そうなんです、長ったら書くよりかは取説の場合は箇条書きがいいですね。
僕も見たことありますしね、うん、その取扱説明書を、
はい、そうですね、
リンクしてあパッパッパッと入ってきやすい、
それの通りにやればいいってことですよね、はい、
そういうことか。
すごい、これ知ってる知ってへんで全然違う
ですよね、
はい、
から鱗でしたね。
うん、
そうか、まあ、取説も今日は教えていただきまして、う
ん、はい、
まあ、自己 PR、 志望動機、うん、あとは単語説問で800字とかねあるじゃないですか、うんうん、
はい、
結構な分量になりますよね、エントリーシートって、
うん、
これ読んでるんですか。
読んでますよ。
本物ですか？じゃ信じられないんですよ。
人事担当の友達たくさんいます、うん、もちろん上場企業の人事担当、うん、人事部長だとか知り合いたくさんいますけど、うん、間違いなく読んでます。
全員分、
全員分、
うん、
2万通来ても5人で手分けして、
すごい労力、
4000ずつとか、 これは読んでますね。
4000
よくね、学歴差別があって、もうどこどこ以下の偏差値50以下の大学はエントリーシート読んでくれへんでとか噂になってるけど、そんなんは嘘ですよ。読んでますよ。だって僕の生徒、将来塾の生徒、偏差値40ぐらいの子いっぱいいますけど、みんな通ってるもんね。だから読んでるっていうことなんですよ。
なるほど。
そうか。
うん。
でも全文しっかり読むんですか？
いやよ、無理。
でやっぱりそこはそうですよね。
そうそう、さっきの皆川さんみたいなやったら2行読んで捨てるとかね。
捨てるとき
やん。いやいや、
もう捨てなくても別に
時間あれへんもんな。
捨てなくて
もそういうのはする。だからこうパッと見て、あ、この子なら読みたいなっていうのは読むし、パッと読んで、あ、言えばこうっていうのはようある。
なるほど。
そのちょっと読んでみようかなっていうのは、うん、文章の書き方ですか、やっぱり。
そうですね、書き方、伝え方、書き方伝え方やんね。うん、あ、この子と一緒に働いてみたいなって思われるかどうかっていうことと、うん、まあ、あとはまあ、テクニックって言っていいかどうか分かんないけど、やっぱり分かりやすく書くコツみたいなのはありますよね。通常のエントリーシート400字とか800字とかは、文章っていうのはエッセイとか小説とか気持ちが通じ合う、
はい、
今回のエントリーシートの1回目でした栗山くんの自己 PR、うん、ああいうのはこう読んでみたいなって思うんですよね。
はい、
うん、で、まあ、何を間違ったか、文章、論文みたいな書き方する人いますよね。何々は何々だ、だから何々なんだみたいな。あれはあんまり読みたくないですよね。学生時代論文ってあんまり読みたくなかったでしょ。
読みたくなかった
でしょ。
はい、
でも楽しいエッセイって読みたいですよね。
読みたいです。
そうだから文章で基本は書く、まあ、取説は箇条書きでいいけどね。
はい、
うん、であとはやっぱりシンプルなんがいいわ。わかりやすい、イメージが湧きやすい文章、
うんうん
うん、っていうのが、まあ、大事なとこやんね。
シンプルイズベストで、
うん、はい、
そう
か。なんか特別な奇特なこと書こうとしなくていいということですね。
いいですよね。うん、であとは一文を短く書いていくっていう。
あ、それも大事ですよね。
大事です、
はい、確かに長ったらしい文章やと、うん、これもあともずっと続いていくんかなってなりますもんね。
途中で話変わるしね、3行も4行も書いてると。
うーん、
だいたいこう1行に1個丸ぐらい、40文字前後ぐらいで1個丸句点が入るぐらいにしてるといいし、で文章の書き方でね、一文一条の法則っていうのが、
一文一条
の法則っていうのがあって、
は
情報の情、
情報の情
一文一意の書き方っていう同じ意味があるんですけどね。
なるほど。
一つの文章で一つの情報にするっていう風にしたら、
うんうん、
その一行で話がぶれないんですよ。
はい、
うん、だからそういうのは意識してたらいいかなって思いますね。で、あと、まあ、事実か意見か分からんような書き方する子がいる、うん、思い込み激しいでみたいな。例えばアルバイトしてて、店長から高い評価受けた、お客様から高い評価受けたとか書く人いるんやけど、
うんうん
うん、高い評価したかどうかなんて店長しか分からへんよね。もしくはお客様に、お客様しか分からへんよね。
人の気持ちですからね。
そう、
はい、
だってそれもね、あ、漫才うまいなって、これお客さんが評価することやからね。
そうですね。
俺ら漫才うまいねんって言うててもおかしいもんね。
ああ、まあ確かに。
皆川さんたまに言っとうけど、
ね。僕います、います。はい、積極的に言っていきます。
積極的に。はい。
うまいですよね。
いや、そんなもんないですよ。
うん、うん、そうですか？
うん。はい。っていうね、だから、その店長から高い評価受けたって書くんじゃなくて、うん、事実を書けばいいんですよね。アルバイトの時給が2000円上がりました、200円上がりましたとか、うん、アルバイトリーダーに任命されましたとか、
うん、
事実を書いてくれたら、ああ、店長から高い評価受けたんやな、この人は、ってわかる、
うん。なるほど。
うん。っていうのが伝わる文章の書き方です。
そうか、
そう、
ギャラ上がりましたっていう方が事実として伝わりますもんね、
うん、今すごいもんね。
どう見えてるんですか、僕ら。
もしかしたら僕見えてなかった
かもしれないですよ、これ。
この4ヶ月何しとったよね。
そうですよ、
バレ文字3つですよ、
ね、バレ文字3つ、
はい、月、はい、
ギャラ
、
はい、
僕 T シャツくれるらしいけども。この業界シリーズめっちゃ嬉しい。これほんまやろね。
嬉しいですか？ラジカンの
T シャツ。
はい、嬉しいですか？
嬉しいですよ。
ほんまに
やった。やった。
や
ったって、ラグランやん。
ありがとう。
ほんまに、あ、
なんか青いのやん。
待って、俺が着てるやつよりええやつやん。
あ、ほんま。
ええー、
すごい。
ラグランやん。
すごい。
あっちの方が
受けた回あるわ。
よかったですね。
またプロデューサー呼んでくれへん。
2枚目の T シャツ。
2枚目の T シャツ次ゲットするために頑張るわ。
ほんまに喜んでくれて、
複雑で。複雑だ。欲しいかな、あれ。
気持ちいいな。欲しいかな、でもおかしい。
神戸に生まれ育ってラジカンの T シャツってすごいと思うよ。
ああ、そうか。
そう言っていただけるとすごく
いいですね。すごいいい記事ですよ。
無理やり褒めなくていいんですよ。
マジで。
もう時間オーバーしてないか大丈夫
か。はい。いや、今日はですね、はい、トリセツ、家計っていうのどうしたらいいんだろうっていう人には本当にありがたいお話を聞くことができました。
はい。
柳本さん、改めてありがとうございました。
ありがとうございました。
本当にありがとうございました。
また来てください。
ぜひ呼んでください。
お待ちしております。
2枚目の T シャツゲットしたいです。
ああ、もう。
ここでインフォメーションです。8月1日木曜日に神戸ポートピアホテルで兵庫県合同就職面接会が行われます。参加予定の企業は60社。2020年3月に大学等を卒業予定の学生および既卒3年以内の方が対象です。参加費無料、事前申し込みは必要ありません。履歴書を複数枚お持ちください。兵庫県合同就職面接会は8月1日木曜日午後1時から夕方4時半まで神戸ポートピアホテルで行われます。詳しくは兵庫県雇用開発協会電話 078-362-6583 078-362-6583 までお問い合わせください。ネイビーズアフロのレディーゴー兵庫でワンデイインターンシップを開催します。7月26日金曜日朝9時に神戸駅で集合し、創業110年、生パスタ製造が話題になっている淡路市にある淡路麺業と、食品のメーカーであり物流の代行業も行っている神戸市北区有馬にあるミラクの2社を訪問。各会社では企業説明から職業体験、若手社員との質疑応答などを行います。もちろん私津田明日香とネイビーズアフロの2人もご一緒しますよ。移動はバスで行い、朝9時に神戸駅を出発し、夕方5時に再び神戸駅に戻ってくるコースです。参加費は無料、お昼ご飯もついてきます。参加資格はワンデイインターンシップに興味がある現役大学生。行ってみたいという方は住所、氏名、年齢、電話番号、大学名を書いて navy@jocr.jp までメールをお願いします。当選の方にはラジオ関西からご連絡させていただきます。私たちと一緒に兵庫県内の企業訪問に行ってみませんか。さあ、お二人からも告知などお願いします。
はい、3日後ですね、7月の15日月曜日、20時45分から難波の吉本漫才劇場で僕たちの毎月やってる単独ライブございます。
はい、
ぜひ皆さんお待ちしております。
はい、
津田さんも来てくださるんですよね。
はい、お願いします。
津田さんがちょっと来れない単独ライブの時の、はい、まあ、ちょっとこうネタのね映像をねちらっとちょっとお見せして、
そう、コントをちょっと見せてもらいました。
ちょっとあの、まあ、僕がちょっとよかったら見てくださいって見ていただいて、もうすごい大笑いしてくださって、
めっちゃ笑った、
うん、で、いやでもこれあれですよってハジリがあの考えたコントですよって言ったら、
はい、
嘘つけって言ってました。
どういう意味
違う違う、意外って言ったけど嘘つけとは言ってないです。
でも同意ですよね、別に意味は、
うん、いや
ちょっとだけバカにしてます。髪の毛の件といい、
うん、してないです。
焼きそばとか言って、
うん、してない。
焼きそばにそんなん考えれるかと思ってます。
思ってないです。
ほんまですか、
うん。
どうでした、あのはじりの書いたコントは。
めちゃくちゃ面白かった。
よかったやん。
あれほんまに面白かったです。
よかったやん。
まあそうですね、僕の意思が出たんでしょうか、皆川は10秒ぐらいしか出てこなかったですね舞台に。
いや実際にはね、でも音声出演
というか音声出演はねありましたけど、
いやなんかでも
実際には10秒ぐらいしか舞台に出てこなかったですね。
どっちもの良さが すごい出てたし、
本当ですか、
そのいつ皆川さん来るんやろっていう楽しみも最後まで、
なるほど、
ワクワクできました。あ、最後まで、ね、最初から最後まで。
そのコントはもしかしたらこの単独に来たら見れるかもしれないですね。
行きたい。
あの今回じゃなく、
はい、次7月29日の月曜日19時半から東京のルミネ座吉本の方で、うん、ルミネで初単独ライブございます。そうなんですよ、僕たち。
おめでとうございます、はい、
あとほんまに分かんないです、この収録日の時点で、うん、あとほんまに数十席だけ余ってると、
もうちょっとあるかな、
はい、なので、このオンエアの時にもまだあると思いますんで、はい、よかったら来てください。そのコントやるかもしれないですね、
まあ分かんないですけどね、はい、そういう可能性もありますから、
はい、
お願いします。
ネイビーザフロのレディーゴーショーゴー。
はじめまして、津田明日香です。すみません、今ちょっと名刺を切らしていまして。
ダメですよ津田さん、ちゃんと名刺持ってこないと。
そういえば皆川さんが名刺交換してるところって見たことないです。
まあ、僕の名刺はこの名前ですからね。
どういうこと？
免許改伝の会に一級河川の線に有毛果敢の有に意気消沈の木、皆川祐希です。
覚えづらいわ。
エンディングのお時間です。
はい、いや楽しかったですね。
いや兵庫県立大学、
なかなかそうバシッとした意見もいただきまして、
辛辣でしたね。
何でしたっけ、オープニングの旅行の話が長すぎるとか ね、
長すぎるとかね、雑談が多いとか
ありましたね。
僕たちの圧でロールモデルの方が引いているとか最悪やけどな、
もう最悪。
そんな、
まあまあまあ、
いやこれをもう糧にして気をつけていきましょう、はい、
そうですね、
もう話はコンパクトに、脱線しすぎず、
脱線しすぎず、だから、うん、
まあね、
うん、だから僕の荷物の多い話なんてどうでもいいんですよ。
どうでもいいんです。
みんな早くオープニングなんかもうすっ飛ばして就活の情報聞きたいのに、
ああ、
皆川さんが荷物多い、はじりさんが少ないなんてどうでもいいんですよね。
いや、でもあの方もちょっと長いかなって言ってただけなので、
はい、
やっぱりこの番組は就活情報ももちろんちょっとね就活中の息抜きにも使っていただきたいなととも思っておりますので、
なるほど、
その気にしすぎず行きましょう。
別に息抜きしたいんだったら差し寄りからし連合聞いたらいいんじゃないですか。
なんでそんなん言うの
何がですか、
なんで、
うん、でも
いや差し寄りからし連合結構あのグロい話もしてるから。
あ、そっかそっか、
そうそうそうそう、
確かにな、
そうそうそうそう、うん、
僕の話もよう出てきてますからね、
らしいですね、
よう出てきてますよ、うん、ほんまに、
ね、あ、聞いてるんですか。
聞いてます聞いてます。
僕らの後輩のラジオ聞いてるんですね。
うん、それはそれ、そうですよ、ラジオ関西で放送してます
から、ね、僕らのも聞いていただいてますもんね、他のやつとかも、
うん、
じゃあ僕らのラジオとからしれんこんのラジオどっちがどのぐらい多めに笑うんですか。
いや
ー、いいですね、
答えづら
どっちの方が笑うんですか。
うん、それはもう皆さん面白いので、
うん、そんなんじゃなくて
その日の内容によりますよね、うん、
はい。
じゃあ点数をつけるとしたら、うん、からしれんこのラジオは何点で僕たちのラジオは何点ですか。
そういうとこですよ
すごい顔しましたよ
そういうとこですよ、
そういうとこですよ、
そういうとこがね、
雑談、この雑談がいらんと、
雑談雑談。
でもエンディングは別にもう言ったらこっからはね、その就活の情報は出てこないんで、
う
ん、
そうそうそう、
ここまで来たらこっちのもんでしょ
う。そんな悲しいこと言うなよ
そうですよ、
ここも聞いていただかないと。
うん、
ここですか、
うん、
だってこの後言うことって言ったらプレゼントのね、
うん、
あれでしょ、
うん、
情報、
うん
うん、まあ、いるか
いるいる、めちゃくちゃいるよ。
じゃあ行きましょうか、今週の贈答品をちょっと発表してくださいよ。
プレゼントでいいやん、
贈答品、
はい、ではご紹介します、
はい、
2000円分のクオカードと兵庫県のオリジナルフリクションペンを3人の方に、
うん、そんなんいただけるんですか。
はい、
すごい、
マジか、
嬉しい、マジで。
ちょうどペンなかったんですよ
ね。え、フリクションペンって言ったらこう、うん、書いても消せるペンですから、
便利、
便利ですよ。でしかも兵庫県オリジナルキャラクターのね、デザインも入ってて、
うん、うわー、あれかわいいね。
かわいいですよね。
俺よう間違った S しか書いても。
あー、そっかそっか、
うん、
先週までと様子が違うな。
何が、
何がなんですか。
めちゃくちゃええやんか、
う
ん、
まあね、
絶対みんな応募してくださいね。
絶対応募してくださいよ。
はい、はい、うん、そして7月もフェリーサンフラワーから神戸、大分、大阪、別府、大阪、鹿児島のいずれかのペア乗船券を1人の方にプレゼントします。
うーん、
うわ、
さあ、ご希望の方は、メールの方はプレゼント希望とお書きの上、住所、氏名、年齢、電話番号を書いて、ネイビーアットマーク jocr.jp までお送りください。はい、ツイッターの方は、レディーゴー兵庫のアカウントをフォローしてから、プレゼントの記事をリツイート。その中から、当選の方にダイレクトメッセージをお送りします。
はい。
はい。
それでは明日、爪を切り揃えておきましょう。
大事。
社会人に向かって、
レディ
ーゴー。